子供たちを私のところに連れてきなさい。実際の子供たちも霊の子供たちも私のところに連れてきなさい。私は彼らを養い、育み、育て、立て上げていくと主は仰せられます。あなた方の目をまっすぐ私に向け、あなた方の心を私の前に注ぎ出しなさい。私はその心を引き上げ、またあなた方に私の霊と言葉を与えていこうと主は仰せられます。私の霊の注ぎかけはあなた方を満たし、私の言葉はあなた方を立たせ、あなた方を生かし、あなた方を新しい知恵と導いていくと主は仰せられます。
この誠の賛美を捧げなさい。霊と誠を持って、全身全霊を持って賛美を捧げていきなさい。確かにそれは地獄に天をもたらすようになると主は言われます。
私が与える勝利は圧倒的な勝利、完全な勝利であると主は言われます。あなた方はそれをこれから具体的に見ていくようになると主は言われます。私の言葉を信じ、私の言葉に従い、そして霊と誠を持って礼拝するとき、私が働き、私が勝利を与えていこうと主は仰せます。私の勝利を見ていきなさい。私の勝利を見ていきなさい。それは絶対ありえないこと、勝ち得ないときに起こってくる。あなた方が真に私を頼み、私を礼拝するとき、私の勝利が現れてくると主は仰せます。主イエスが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, keep me. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, keep me. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われた人一人を心から感謝します。インターネットで礼拝された人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご賞味言葉を通して豊かに語り導いてください。語るも引くものも減り下りますし、語ってくださり、神のことによって私たちを生かしてください。主はあなたに期待します。信じます。感謝します。今日も語ってくださることをありがとうございます。イエス様に願っていたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。私たちはどうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。それではですね、第二歴代史の方の20章の方に入っていきたいと思いますが、 先週、第二歴代史の1節から13節までで、モアブとアモンの連合軍ですね、ヨシャパテ、ユダを攻めてきたと。もう絶対絶命のピンチの時に、ヨシャパテは全国民ですね、もう女性や子供たちも妻たち子供たちもみんな含めて断食を持って主の前に祈ったわけですね。まず神を褒めたたえ、主が成してくださったことを感謝し、そして約束を握りしめ、今の状況として神様に訴えたわけですね。でその時に主はどうされたかというと、いきなり技をしたんではなくて、まず言葉を与えるんですね。で私たちが神様に心から叫ぶ時に、もちろんすぐそこで答えてくださったり手が伸ばされることもありますが、言葉が来る。ルカの福音書だったでしょうかね、100人隊長がただお言葉をください、あれワンワードって言うんですかね、英語でね、ただ一言おっしゃってくださいというのがありますけれども、神の言葉を受けたらいいんですね。でこの時は神様の言葉が予言を通してくるんですね。でこの言葉は実は予言なんですね。後でその予言者を信じ勝利を得なさいとヨシャパテが言ってますから、これ予言なんですけども、14節で、時にそうやって叫んだ時に主の霊が、聖霊ですね、集団の中で、集団で語って祈ってましたからね、朝孤独の出のレヒビテハジエの犬を飛んだ、彼はマタニアの子、エイエルの子、ベラネの子、デカリアの子である。滑らかでしょ、早口言葉みたいですけどね僕何回も説教したからね、滑らかになりましたけど、これはみんなで、やってみましょうか、誰がうまくやるかってねこれはですね、なんでこうなったかって言ったら、ここしか出てこない、私の知ってる範囲では。もし あったら教えてください、間違ったらいけないからね、もし見つけたら。私の知ってる範囲ではここしか出てこない、ここね。ということは、この人を通して予言を神は語ったんだけど、大予言者でなければすごい予言者でもない。でも神様は間違いなく望まれて語られてたんですね。どうしてかというと、ヨシャパテが、そして国民と一緒に真剣に神に叫んだので、そこにいる人の中から神がある人を選ばれて語られたんです。すごい神の器がいなくても、あなたが真剣に神に叫び求めるなら、神は語ってくださるのです。特別な場所、もちろん特別な場所に行くことは意味がありますよ。例えば夏の白馬キャンプとか2月5日の宣教生活ってのは意味があって持たれてますから、そこに行くことはとっても意味がありますが、何を言いたいかと言ったら、なんかすごい人がいなくても、なんかすごい場所があったとかではなくても、本当にあなたが心から叫び神を求めるときに神は語られるんです。まあ新約の今は聖書が基本でしょうけども、それではなくても、いろんな人を通したり予言を通したり、すごい予言者じゃなくても予言を通して語られたり、あるいはいろんな方法を通して語ってくださるんですね。でこの時、今だったらですね、地獄に天国をもたらす、ね、今、売り出し中の本ですけどもね、いろんなものを通して語られる。この時は、そのヤハジエルの祈りで、神様は予言を通して語られた。それが、こうですね、彼は言った15節から、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテをよ。なぜかといったら、ヨシャパテをだけじゃなくて、みんなで共に人も行ったから、その全員に向かって語られたんですね。あなた方は、このおびただしい大軍のゆえに、恐れてはならない。強制してはならない。大軍がいて恐れたからね。この大軍に恐れてはならない。もう負けたと思って強制してはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。一つ目はこれなんですね。これはあなた方の戦いじゃなくて私の戦いだ。神の戦いだと言われた。明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らは次々と登る地が登ってくる。あなた方はエリエルの前のためで彼らに会う。早口ですいません。まあ、場所です。地名ですね。すぐあそこに行きなさい。そこに来るからって言ったんです。そしてこの戦いではあなた方が勝うのではない。しっかり立っておかずにいよう。あなた方を共に死の救いを見よう。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない。拒絶してはならない。明日彼に向かって死にせよ。主はあなた方を共にって言ったんですけど、重要なことは2つある。1つはこれはあなた方の戦いは神の戦いである。神の戦いだから恐れることはない、拒絶することはない。どうしようかって、神が戦ってくださるから恐れなくてもいい、拒絶しなくてもいいってことなんですよね。すごい怖いおじさんがやってきた。でもすごく喧嘩に強い人が後ろについて、だったら怖くない超庶民的な例えですけどね、どんなにすごい新しい台風が来ても、これはあなたが戦うんだったらもう怖いし気落ちするし、もう偉いことだと。ところが神が戦ってくださるなら絶対勝てるから、恐ることはない、気落ちすことはないよって。これは神の戦いだからってことなんですよ。あなたに許される病気、経済的な困難、こじ切った人間関係、いろんな問題があったとしても、あなたが何とかしようとするならば、はっきり言います。どうにもなりません。あなたの力で何とかなるならやってください。別にそれは大きな問題じゃありません。知れたことです。はっきり言いますけど、そんなことで大騒ぎしないで。 あなたの手には負えないのです。あなたの今までの人生のすべての経験、あなたの持っているすべての能力、あなたの持っているすべての財産、人によって違うでしょうけど、どんなにやってもどうにもならない、もうにっちもさっちもいかない、お手上げっていうのが、でも恐れることはない、地球を救うことはない。神が戦ってくださるからだってことなんですよ。いやでもそれはヨセファテの場合はそうだけど、私の場合はそうではない。サタンの攻撃が来てそういうことが許された、人が来たとしてもそれはバックにサタンがいるから、サタンが来てこういうことが許されたってことは、サタンに狙われるってことはポイントだからです。サタンって皆さんね、嘘つきで偽り者なんです。間違いないですね。だけど一つだけね、嘘をつけないところがあるんですね。ポイント以外攻撃しないの。サタンなんてバカなこと言うなよ、サタンなんて私狙われたこともないって、危ないよポイントをついてくる。この群れで誰が一番サタンの攻撃を受けるしてますか。パウロ牧師ですよ。当たり前じゃないですか、立てられたんだから。一番最前線にいるんだからね。そうですね、激しく攻撃を受けるんですよね。だからそれに対して、いやこれはあなたの戦い、神の戦いだよって、ね、もう一つね、いや私の罪の結果なんだって、私が書いてるのだ、私が書いてるのはどうでなんだ、自業自得だって、はい、認めましょう。その通りです。あなたの罪の結果です。あなたの自業自得です。どうする、悔い改めてください。落ち込むのでもなく、落胆するのに悔い改めてください。悔い改めたら、あなたは神の子供だから、神様はあなたを守って助けてくださるんです。たとえ罪の結果だとしても、あなたが真実に悔い改めたら、神様はそのあなたを守るために立ち上がって戦ってくださるんですよ。私の信じている神様はそういう方なんですよ。聖書にはっきり書いてある味方って書いてあるんですよ。この味方って言葉が大好きなんですね。主は味方なんです。絶対に見捨てないんです。我々の側に立ってくださるんです、ね、でこのね、だから悔い改めは、だから神の戦いだよって言ってるんですね。この時ヨシャバテに、これは神の戦いだよって言われたように、私たちもいろんなことが人生で起こるけど、神が戦ってくださるんですよ。じゃあどうすればいいか、しっかり立っておかずに、ここね、間違いじゃない、しっかり立っておかずによってのは、神が戦うってことにしっかり立って動かずにいるんですけど、動かずにいるってことは何もしないでただ見てればいいかっていうと、そういう場合もあるんです。どこにしっかり戦うかというと、神の言葉に立つんです。神様に戦ってくださるから、その神のおっしゃる言葉に立つ。神様が何もするなったら何もしないで待ってないんで、じっとしてるったらじっとしてればいいんで、逆に神様が行けって言ったら行けばいいんで、どこに行くかはそのこの場合だって具体的に言われる、言われる場所に行けばいい。逆にこれをするったらこれをする、あれをするったらあれをする、三味線で立てって言ったら立つのです。シャンシャンシャンシャンシュン、ハンシャンシャンシャンシャンってね。なんか、ジェルサレムって歌ってましたよね。だからね、ちゃんと説教する前にちょワンフレーズだけ覚えとかないといけないね。ね、いやこれすごい大事なんですよ。しっかり立ってってのは神の言葉に立つから、神が、いや本当にいいんですよ。何もするなって時もあるんです、本当に。あなたは口を出すな、何もするな、黙って見とろって場合もあるんです、本当にあるんです。だけど逆にここに来なさいって場合もある、あれこう言いなさいって場合もある、そんなこと私言うんですか、あの人が言わせてください、いやあなたが言いなさいって場合もある。やっぱり何かってしっかり立っておかずに神に戦ってもらうためには、その神の言葉に立つ、具体的に言えばその神の言葉に従うんです。この場合だと非常に具体的なんですよ。もう一つはね、もう一つ何かというと、明日彼らに向かって出陣せよと書いてあるんですね。明日彼らのところに攻め下れって書いてあるね。でもその次17節ではですね、最後に明日彼らのところに、出陣せよ、向かって出陣せよ、主はあなた方と共に行けって言ったんです。次回的に場所も言ってるでしょ、最初の方でね、ついその墓地から登ってくるあなた方エルエルの荒野の前の谷はずで彼らの、まあ、そこに向かって行けってことですよ。具体的な指示が来るんですよ。だから行くん。例えばいつも言いますか、チェコでね、行った時一生懸命考えてあそこがいいと思って、そこで路上ライブしてみ、パッとしながって帰ってきた。そしたらでも神様もういっぺん行けって言って、へーって思って、でも神様が祈ったら、なんて枯れる場所だったっけ、秋元牧師にそう示され、で祈ったらガーティーでラブと示され、実は森牧師でも同じことが示されてて、でじゃあ行きましょうって言って、枯れ場所ってどうなるかって人に思った、人間的に思ったけど、やってみたらすごい人があって、まあパウロの言葉を使えば 路上ライブ場最大の人々とは反応があったと言って言いましたよね。パウロ牧師はそう言いました。だからすごかったんでしょうね。なんか霊的な力がすごかったんでしょうね。それでなんかこうものすごい喜びがくれたわけでしょ。これ言われたところに行って言われた曲をやったんですよ。同じ賛美隊なんですよ。同じ賛美隊がやったんですよ。だけど言われた場所に行って言われたところに立った時に神が戦ってくださったんです。神が人々を集め、神が人々を捕らえ、神が人々に触れられたんですよ。路上ライブ長崎教会はね、いろんな場所があるポイントですけど、間違いない。でも一つ重要なポイントに天使コインのが確かなんですね。そこに教会のカバーを受けていくってことがすごく大事なんですよ。勝手に行くんじゃなくて、そこにですね、泉さんですね、クワイエットウォーターズ、ね、時々名前が忘れてすみません、泉って忘れないんですけど ね来るわけですね。行っていいですかと言って、ね、ちゃんと許可をもらって行ってたんですけど、一人じゃ危ないってことで僕一人ですね行くんですね。で今度からですね、なんだっけ、なんか研修があるんですってね、研修生です、ね、ところがですね、終わってから行くということですね。5時になろうが6時になろうが、雨が降ろうが槍が降ろうが雪が降ろうが行くわけですね。牧師を従えて、いや間違えて牧師に従って皆さんね、今回2位に入ったのはね、これはね語り会がありますから知っといてね、まあ、白馬に行くかどうかはちょっとまた置いといてね、行ってほしい気持ちが半分と、今年はプロジェクトに集中してほしい気持ちが半分、牧師の心は裂かれています主の御心がなりますように何かというとですね、これね、やっぱりね、主の言われたところに行ってやり続けたわけですよね。私ははっきりその報いだと私は思っています、ね、あとそれからギターも賛美も上手くなったですね。主のところに行き続けたからですよね。他にもそっちもあると思いますけどね、今回すごい象徴的でした。今回はね、今までのいろんなことのなんか身が出てるんでね。で神がおっしゃったところに行って行けって言ったの。でもね皆さんね、この段階でね、確かに神と戦ってくださる、行けって言った時に、しかし敵はいて、そんなところに出て行ったら皆殺しされるに決まってるの。普通に考えたらね、バカですよ。普通に言ったら王様ってアホやなってことですよね。ところがヨシャパテはどうしたかというと、その神の言葉に対する対応なんですね。18節、それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々、エサイムの住民も地の前にひれ伏して死を礼拝し、ひれ伏したんですね。これ本当に言うと、ここね、ひだをかけて本当にひれ伏するんです、ね、でひれ伏して、そして礼拝するんです。向こうの礼拝って本当にそうするからね、礼拝するんですね。つまり何かあったら、神様の、これ神様の、神を認めて神の言葉と信じて、だってヤハジエルってそんなにすごい有名な大預言者じゃないけど、彼を通して書いた時、あ、本当に神が語ってるって分かったんでしょうね。その時彼らはひれ伏して死を礼拝して、そしてキャハテ族コラ族のレビトたちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神を賛美した。まあ、コラ族とかいうのはこの人たちは賛美隊なんですけど、みんなでバーって賛美したわけですよね。これ賛美したってどういうことか、神を褒めたたえたってことなんですけど、ここでね、神様が戦ってくださるって言ったん。で神様が行けって言ったん。この段階でまだ何も起こってないんです。そうですよね。でもさっきも言いましたけど、お言葉をください、そうすれば私のしもべは治りますって言った百人隊長と一緒で、言葉さえあれば必ずそうなると信じた百人隊長のように、この時ヨシャパテとその人たちは、その国の人たちは何かというと、神の言葉が瞬間瞬間ひれ伏して大声を上げて主を賛美した。やったぞって、これで語るぞって言ったわけですよ。ありますかね。私ダビデの町プロジェクトが来た時ですね、今年はね行くと思ったんですね。なんかこれは神様は、私は人間的には来年と思ったんです最初。で新興国学で先週ですね、ヨハネ君がですね、白馬に行きますとか言ったの、ニコニコ笑いながら、本気で信じてるのかなと思った一瞬これで信じたんでしょうね。で私はね、でもね正直に言ったんですよね、来年行きますって言ってね。私はちょっとでも言ってなんかそういった瞬間ね、これじゃまずいと思ったからね、私は悔やたむことになりますヨハネ君の前に悔やたむことになりますって言って告白したんですね。私のこれは信仰告白だった、できる範囲の、悔やたむことになりました何かというとですね、言葉が来たんですよね。でそれでそういった時、そう言いながらね、本当に悔やたむことになるなと思ったからですね、 みんながですね、選ばれることを感謝しますから始めたからね、ちょっと待ったって言ったんですね。選ばれることじゃなくて、もう選ばれたところに立って祈ってくれって言ったんですよね。一緒に祈った人は知ってると思います。あれ本当に私は意識したんです。今回ははっきり受け、立って、もう主の言葉があるんだから、そうなんだって受けて、そして喜んだ。本当に来たんですね。まあ、自分は審査員だけど、私は審査に関してはフラットです。私は1につけてませんからね。だけどね、あまりもの浅い県大会が良かったからねそのイメージがあったから1につけられなかったんですね。だけどね、面白いですよね。なぜこんなこと言ってるかというとね、言葉が、神様が戦ってくださると言って言葉が来たら、もうハレルヤーって言ったわけですよね。これ実際どうしたかって言ったら、民と相談するわけで、別に賛美歌を立てろって言ったわけじゃないけど、彼らは出陣の時にヨシャバダが立ち上がって言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私のことを聞きなさい。あなた方の神主を信じて忠誠を示しなさい。その預言者、つまりヨシャバダを通し、ヤハジエを通し語る言葉を信じ、勝利を得なさいって言って民と相談したんです。そして主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。これ賛美歌を立てようって、ね、神は語りつかたんだからって、誰でもそうだそうだって言って、そして素晴らしいですね、御霊によるうちですよ、勝利を信じたためですよ。そして賛美歌を立てようってことになって、任命して武装した者の前に出てって、武装した者の前に戦争ですよ。いつも言いますけど、これ我々はこの結末を知ってるから安心して読んでますけど、皆さんの人生の問題を考えてくださいね。ものすごい問題があると、でもその時にどうしようもないと、にっちもさっちもいかないと、神様って言ったら、なんかね、すごいね、パロク者が来て予言してくれたとかいいんじゃなくてですね、なんかやってたらですね、誰にしましょうかね、名前出すと失礼に当たるからな、どうしようかな、まあ誰かの子供がなんか落としてですね、なんかね、大丈夫だよ、神様がいるからね、明日になったら大逆転してるよとか言って言われたとしますでそこは本当に神から、神の言葉に神の響きがあったとします。その時に神は言ったから大丈夫だって言ってですね、喜びますか？思い込みはダメですよ、確認してですけど、ね、でこの時ね、それでね、賛美歌を前に立てるんですよ。武装した者の前ですよ。戦争は武装した者が戦うんです。なぜ急に話が変わるけど、織田と徳川軍が武田のあの騎馬隊に勝ったかった、鉄砲という武器を持って敵陣を、それを最前線に耐えて戦ったからですよ。鉄砲という最前線の武器を、わかりますかね。ところがね、武装した人じゃなくて賛美隊というのを最前線に耐えたことは、これが霊的な最前線の武器だとしてたんですよ。肉的にはこれは武器になりません。どんな声が大きくてもその声で倒れません、ね、大きい声で勝つなら、ジョイ牧師と野宮牧師と私ですよ。この3人が言って、ハレルヤーとか言わなきゃいけませんねところがですね、そうじゃない、賛美隊なんですよね。賛美隊を前に立てて、主に感謝せよ、その恵みをとこしえまで。まあ、パウロが教えてもらうように、これはもう勝ったってね、いつも言うんですが、もう天勝ったね、儲かったって大阪の人に言ったら、儲かったんですかって言われますからでもう勝ったってね、勝利したぞって言ったわけでしょ。いいですか、何にも起こってないんですよ。敵はまだ一人も倒れてないんですよ。武器持ってるんですよ。圧倒的に強いんですよ。そこに神の言葉があるから、神が戦うとおっしゃったから、神様がそうおっしゃったから、神のような場所に行って、もう神様を褒めたたえよう、もう勝利したんだからって言って賛美隊が立って言ったんです。で、賛美隊ってそこから来てるんです。調子がいいからとか、うまいからということじゃないんですよ。最悪の事態で、絶体絶命であっても、神の言葉を受けて、敵の最前線に立つんです。最も霊的に悪かったり、きつかったり、あれ実際的に悪かったり、きつかったりする、そこに出て行って、神を褒めたたえるんです。言葉があるなら。言葉がないように受けて言ってませんよ。言葉があるなら、これね、その言葉を信じて神を褒めたたえたわけですよ。これ賛美隊なんですよ。そしたら何が起こったかというと、しかも勝ったぞーって賛美したわけですよね。そしたらその喜び、しかも喜びの声ですね、秘書官持って勝った勝った勝ったぞーって言ったわけじゃないですね。勝ったぞーって本当に喜び声を上げたんですね。個人的には県予選の時はすごい喜びの声を感じたんですけど、九州予選の時はですね、緊張感を感じたんです最初ね 私は緊張感を感じたんですね。本人は緊張しないと思いますけど、無意識のうちになるんでしょうね。途中からものすごい自由を感じたんですけどね。何かで言いたいというと、そのおじで喜びの声、賛美の声を上げたわけですよ。そしたら鍵は伏兵なんです。天使という説がある、地元の兵という説がある、寝返った兵だという説がある、分かりません。まあ何でもいいです。神が備えた兵がいたんです。必ずあなたの人生にも復兵はやってくる。天使かもしれない、強力な助けてくださる人かもしれない、必ず復兵はやってくる。そしてね、敵を襲わせてくれるんです。そしたら敵が動揺しちゃって、同士討ちが始まるんですよ。この間ヨシバトの軍は何もせずに、ただありがとう踊りまくってたんですね。これには名前じゃないでしょうね。ヒャンヒャンヒャンヒャンヒャンヒャンヒャンヒャンヒャンとか言ってね。説教中に一回踊るとみんな笑ってくれるからいいですね。もう一回そういうことしましょうかね。ごめんなさいですね。何が起こったかというとですね、同州者始めて全滅です。ここね、ちょっと覚えてる。全滅です。全滅です。問題に対して光が見えたとか、なんとかなったじゃないでしょう。完全な勝利が表されるってことなんですよ。完全に治るってことなんですよ。境内が完全に祝福されて与えるものに変わるってことなんですよ。こじ切ってた関係が和解できたじゃなくて、特別な親しい関係になって祝福の関係になるってことなんですよ。わかりますか？圧倒的な勝利なんですよ。しかもいつも言うように一本の玉も一本の槍も使ってないんですよ。これね、ここをね、本気で受け取ってるかどうかってね、これ本気で受け取ってる、リバイバルってこれなんです。だってここが与えてんだから。日本の民がね、そこそこ救われるなんて思わないでください。我々はもう太刀打ちできないんです。大川牧師の教会すごいけど、2500でしょ ?2500 が日本最大の教会なんですよ。すごいなぁなんて言わないでください。確かにそこはすごいですよ。そこはすごいけど、2500は最初に救われた3000人も満ちてないんですよ。本来、長牧師が言った、まず3000人、日本人はあれだから不信仰だから1000人に負けときますと言われたんです。そんなことを長牧しました日本の教会は、悔い改めなきゃダメなさい。今2500の教会は最大の教会ってことは、そこは素晴らしい教会です。言いたいことは間違いなくださいね。でも、こんなの圧倒的な勝利じゃないですよ。圧倒的な勝利っていうのは、偶像礼拝に満ちたこの地が、偶像を捨てて、本当に神、生ける神によしか、神様を礼拝し、喜んで勝手のように、殉教者が溢れてくる。別に殉教するのはいいって言うんだけど、殉教時代になったら溢れてくる。神を選ぶ民が溢れてくるってことなんですよ。そういう爆救いが起こってくるってことなんですよ。本物の弟子が生まれてくるってことなんですよ。キリスト教やったらこうしてもらって、愛してもらって、こうしてもらっていいから、あの人はこっち寂しかったけど、ここに来たら友達がいるからいいわとか、そんなレベルじゃないんです。人につまずくなんてそんなレベルじゃないんです。イエス・キリストという方に出会うのです。イエス・キリストに囚われるのです。この方の愛に圧倒されるのです。そういう救いが起こってくる、爆発的に。そう信じてますかね。ヨシバトのとこ行ったらそうでしょ。一人一人がもう生き生きと生かされていくんですね。もう繰り返しますふにゃららにゃとか言いながらですね、生かされてるわけですね。それから英語でね、ジェルサレムとかいうのはね、それからあのダーカイツもありましたね、ダーカイツね。ダーカイツはね、来年はね、100人ぐらいになるんでしょうかね。親分はイエス様、親分はイエス様、お歯頭は岡田さん。いや、まあ、歯頭はまずにダチョウにしましょうかね。原さんとのね、右大臣左大臣とか言ってね。冗談ですよ、冗談ですからね。 でも100人になるってのはあの本気で期待してますね。これね、いや、なんでこれね、でも本気で言ってるんですよ。リバイバルを信じてるならそういうことなんです。でここを神様は繰り返し繰り返し語ってきたんですよ。鍵がなかったらまず先週に叫ぶことなんですけど、叫ばれたら次に言葉なんです。で神は語られるんです。本当に叫んだら、しかもこうヤハジエルってのはすごいんですよね。すごい何かじゃなくて、まあ、聖書はすごいけど、聖書を通して、あるいは誰かを通して表現かというときに、 本当にこちらが真剣に叫べば、神はそこにいる人たちの中から選ばれて語ってくださるんですよ。で、ヨシャバたちも偉いと思う。ヤハジエルを通して確かに神だと分かったら、それで本当に記憶して神だと認めて、こいつ同士なんか語らないって言ってないんですよ。これ神だと分かったら認めて、本当に記憶して神を礼拝したんですよ。そして口先だけじゃなくて、そこだけじゃなくて、実際に敵の前に賛美で歌えていった、行った方も偉いけど行かした方も偉い。でもみんなが一つになって、いや神はもう勝利したから行ってこいよ、よっしゃーって言ってこう行ったわけですよね。圧倒的な勝利ですよね。福音が出てきて、日本の福音ってどんなんなんでしょうね。楽しみですね。どんな福音が出るんでしょうね。天に楽しみしてますからね、福音が出るのね。で、圧倒的な勝利が来るわけですね。それをね、どうだ皆さん覚えてほしい。で、それをこれから私たちは見るのです。見始めてるんです。だって見始めてますよね。ほんの数ヶ月前までダビデの町プロジェクトなんて誰も考えなかった。長崎教会に白馬に行けたらいいな、でも自転枠かな、自転枠だと危ないな、行ってもどうかな、今年はバスはチャーターしようかどうしようか、うーんなんて思ったんですけど、私はもうすぐバスをね、私の方から電話してね、前もって言ってね、で確認取ったんです。これ信仰の声なんですよ。今年は私は人がね、ダビデの町プロジェクトをね、アガペシェイカーとこの2つに行ってほしかったんで、これは私の願いですよ。ミコラどうかまた置いておいてね、そしたらね、外国人とね、日本人のみんながバッて来るでしょ、さっきみたいに。プラス応援団が行くから楽しみですよね。長崎教会だけで20人30人が行くっていう、いいですね。こうやって戦ってますね、しっかり目を開けながらなんかすごい懸命に戦ってる姿が見えてけなげですよね。これ以上したらもう9時ですから、この健闘をたたいて終わりたいと思いますけどもいやね、この地においても、この教会を通して主はその将来との同時に、あなたの人生に対して、教会と共にあなたが叫んで祈ったことに対する神の言葉が来ます。もう来てる人はそれを握って、本当に賛美隊としてね、神を褒めたたいてください。あるいは神様に言われたことに従ってください。そのね、こうしなさいとかね。逆にさっきも言ったように、何もせずに待っておったら何もしなきゃいけないんです。これも本当にあるんです。したくなるときに、いや何もするなと言われた時はしちゃいけないんです。私がそれからだ待ってる、本当にあるんです。逆に言いなさいと言う、私言うんですかって言うけど、どうしてもそう言われたらいいですか、吟味をしてくださいよ。特にその主の言葉に従っていくんです。そしてしかも喜びの声と賛美の声を上げたから、本当に神様の言葉を信じて賛美と喜びを持ってやるんです、上げながらね。その時にね、福音が出てきて圧倒的な勝利が取れる、ね、これをどうぞ覚えてほしいと思います。私はそれをこれからね、溢れるほど見ていくってことをね、覚えてあげたいと思いますね。楽しみですね。ね、最後に賛美の声を上げて終わりましょうかね。はい、どうぞ皆さんお立ちください。はい、神に向かって、小さい声、声出さない人もいるけど、小さい声でね、神を褒めたたえましょう、ちゃんとね。ね、あ、きついが出さったものでもいいですよ。はい。天の様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの圧倒的な勝利をありがとうございます。この地にリバイバルを与えたことをありがとうございます。あなたを賛美いたします。褒めてたいます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様になっておりします。アメン。声上げた上げた、なんか聞こえなかった、私の声が一人聞こえたけど、まあいいや。はい、それじゃあハレルヤを賛美します。ハレル、あ、そうか、すみません、祈ってないね。あ、どうぞお世話ください。お祈りします。ミニストリーをすぐに示されたから。天のお父様、今日の礼拝はありがとうございます。今から祈りますけれども、聖霊様が足に働いてください。一人一人の体と心を霊に働いてください。皆さんの心の願いはね、死に向かって祈ってください。自分の体のことだったら体に手を置いて、誰かのことだったらその人を思い浮かべて、心の問題、あれ霊的なも精神的な問題だったら胸に手を置いて、霊的な問題を感じてしたらお腹に手を置いて、そして境内なら境内、人間関係、人間関係、どんなことでもいいので主に向かって心から願いましょう。期待して祈りましょう。ここにキリストは満ちておられます。そのキリストは触れてくださいます。天のお父様、イエスキリストの名によって祈ります。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、解決と勝利を与えてください。ここにいる一人一人、問いなしている一人一人に、その人がどこにいても、今手を伸ばして、あなたが癒しと解放と解決を与えてください。主イエスキリストによって命ずる心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる心と体を完全に治れ。イエスキリストによって完全にされよ。 恐れをその人の力出ていけ。高くなった血圧を正常値になれ。喉の痛み、しびれ、癒しなってみず完全に癒されよ。動き出した振動よ、もっと大きく動きなさい。もっと大きく動きなさい。もっと動きなさい。復活の力を今癒しなって注ぎます。完全に癒されてさらに動くようになれ。必要な境内を与えてください。そして全く新しくしてください。大胆に求めなさい。なんか私の栄光のために大胆に求めなさい。私はその必要を満たしてあなたを新しくするとし合います。鼻がなんかね調子悪い方ですね。鼻に触れてください。よっさってめでる。よっさでよ。耳鳴りがある方、エス様って耳鳴りを消えてなくなれ。不眠の方、エス様この不眠の方に触れてください。夜眠れなくなった時、スマホではなくて聖書を見なさい。スマホを見る場合でも聖書を見なさい。眠れるまで聖書を見なさい。そしたら眠れなかったら一晩徹夜で見なさい。この聖書を見続けていく中で、次の日から眠れるようになっていきます。であと御言葉があなたの声に蓄えられるときに全く新しい生活のリズムが変わってくるとしています。あらばらばらばら。不眠の霊その人の力出ていけ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。皆様ありがとうございます。うつの霊をその人の力出ていけ。うつよ癒されよ。感謝します。ありがとうございます。脊柱管狭窄症を様ってみず癒されなさい。オンラインの人かな。虫歯、奥の歯が特に傷んでる方、エス様って見せる。完全に治れ。感謝します。ありがとうございます。経済的なことで問題を抱えている方ですね。とてもこれ問題があって厳しいんだって言いますけど、この経済に対する勝利は、あなたが喜んで受注をするかどうかです。しないからといって治れはしませんが、しかし、この経済に対する解決は人間的には不可能であることは一番あなたが知っています。喜んで受注を下げなさい。その時に神の手が動き出すとしてます。ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。